右手を高く上げてハレルヤでお迎えいたしましょう。
ハレルヤ、立ち上がって祈りましょう。主を開いてください。実現性具体化に心して、ご一緒に祈りました。またホームレスのために、これは今日中津川市教会から捧げてくださいました、必要なところに届けられますように。バラバキスラしてなおとんぼろとなりますように。ご一緒に祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。天を仰いで星を数えることができるなら数えてください。また彼に言われた、あなたこそはあのようになる。天のお父様ありがとうございます。全地上の司教会に千の宣教師を派遣することができますように。保育幼稚園会合を学んであげることができますように。天の様二重回線リーダー学名や先生を当てることができますように。天のお父様一人が10名以上のレス作りができますように。誠実と十分の一を喜んで、あなたにお返しすることができますように。1時間以上の聖書を消費をさらに役立つすることができるように教えてください。天のお父様、この土地はありがとうございます。前と横同士の土地が与えられますように。この地は聖なる地です。暴力のところが中央となりますように。天のお父様、どうぞ働いてください。あなたのためにすべて動いてください。世界中から約束の地に帰りました。どうぞ神様、未来人と幼児がイエス様にあって一つとなり、そして主は迎えに来てくださるようにお願いをいたします。天のお父様ありがとうございます。主を感謝します、感謝します。大谷の名前は大谷の名前は、あるいは主を感謝します。イエス様の手に委ねて祝福してお祈りを捧げます。アーメン。さあ、元気よくテーマソング賛美してまいりましょう。この安息日を尊んで主の宮に集まりました。どうぞ御国が臨在しますように。そしてあらゆる罪しろ病から解放されますように。一人一人が互いに連なり合い助け合って、キリストの高さに成長できるようお願いいたします。遠方の司教会地域区域を祝福します。イエス様、どんなに離れても私たちを心一つにして日本のリバイバルを導けるように助けてください。これからの全てを委ね、イエス様の名前によって祝福してお祈りを捧げます。アーメン。ではイエスの名前を題しますとお挨拶しましょう。はい、教会はキリストの体です。頭がイエス様です。私たちみんなで体です。一人だけ体ではありません。だからいつも皆さんの中にはみんなのことが心にありますように。だから頭と体の関係、これはとても重要ですね。イエス様が大祭司、私たちは体は祭司です。神様、大祭司なるイエス様、今日もあなたが道を開いてくださって、もう十字架ならないで隔ての幕を取り去ってくださったから、私は父なる神様を礼拝できます。神様と交わることできます。また民に教えることができます。 今日も祭司としての働きをみんなができるようにしてください。また重なるイエス様は夫です。私たち教会は妻です。から夫と妻は頭と体の関係ですから完全に一致することができます。天のお父様、今日も本当に完全にあなたと一致することができるように助けてください。もっと御言葉が理解できますように、御言葉を行うことができますようにというふうにですね、頭と体の関係を覚えて、そしてそれを毎日告白してください。毎日告白してください。そうすると神様と私たちが豊かに交わるようになります。今日はですね、私たち、また夫、頭は花婿で、私たちは花嫁ですね。花嫁と花婿の関係は、花嫁はひたすら花婿を待ち望みます。だから黙示録の一番最後はですね、 花嫁も御霊も共に来たりませと言いなさい。花嫁は油とまた灯火を持っていましたね。灯火を持っていましたけど、花嫁が持っていた灯火は世の中を照らす灯火ではないんです。花嫁が持っている灯火は花婿に、ここに花嫁がいますよという灯火です。ギリシャ語は全然違うんですね。あなた方は世の光ですと言われた時のこの光は闇を照らす、世を照らす。だから人々にみんな、はい、これが光ですよ、暗いでしょ、はあ、こっちに行きましょう、明るいところはこっちですからねと言って世の人たちを助けるために輝く、これが世の光として持つべきランプです。花嫁は花婿に、はい、シミも傷もシワもない花嫁がここにおりますから来てくださいと言って自分を照らす。だから私たちはいつもですね、花婿なる主がもうすぐ来られます。だから私たちがシミも傷もシワもない花嫁なる教会になっているかどうか、それ吟味しなければなりません。そして一緒にですね、花婿よ来てくださいと呼びましょう。花嫁が花婿様来てくださいと言わないと花婿来れないんですよ。花婿来てくれと言うから喜んで来れるわけでしょ。そうですね、いやあなた花婿ではありません、ね、来ないで、ね、来ないで、ね、しっしっとか言ったら、そしたら花婿が来れないわけでしょう。だから私たちは花嫁ですから、花婿なる主がもうすぐ迎えに来られることをみんなで待ち望みます。みんなで清められて、シミも傷もシワもその類のものが一切ない教会を立て上げてまいります。で今日はですね、花婿が迎えに来た時に、あ、花嫁なる私たちを見て、これはあかんと思ったら追い出されるわけです。追い出される人がいっぱいいる。どういう人が追い出されるのかっていうのは、今日聖書を通して恵みを分かち合いたいと思います。はい、それでは主法の真ん中の下、ご一緒に読みましょう。はい、イエス様を救い主と信じる全ての人は一でなり、かっこ神の子、御国の民、祭司の特権と祝福と、皆、失われた人を救いに導く福音、十字架、御言葉、聖霊、タラント、重荷を下ろし、勝利を与える神の栄光が与えられています。クリスチャン信仰生活の目的、主が私たちに求めておられることは、これらと不正の富、用いてでも失われた人を一人でも多く救いに導くことです。皆を布に隠し、タラントを地に埋め、不正の富にさえ不忠実なものは空中再臨の時昇天することができません。イエス様が十字架で血を流されたのは一人の失われた人を救うためです。それほど一人一人は愛されているのです。一人を探し出して食事を共にし、福音を語り、重荷を取るため栄光を流し出しましょう。アーメン。はい、皆さん、私たちクリスチャンはイエス様からみんな一でなりもらってます。もらってますか？一でなりって何ですか？もう朝4時に働いても、9時に働いても、夕方5時に働いても、みんな一でなりなんです。すなわちイエス様を信じる人は早く信じても遅く信じても誰でも神の子になります。 御国の民になります。祭司になります。これは皆さんが受け取らなければならない祝福ですね。そしてこれが一でなりで、一ミナ、すべての人はみんな一ミナずつもらいます。一ミナずつで、儲けに応じて5ミナ儲けた人はさらに5ミナ、10ミナ儲けたらさらに10ミナ与えられるんですが、まずはみんな1ミナです。信じた人すべてが平等に1ミナをもらう。この1ミナはいつもイエス様が配られたかというと、イエス様がこの一人一人の魂を救うときにこの1ミナの話をなさいました。ですから1ミナに象徴されているものはイエス様を信じたすべての人が受け取る十字架の贖いです。約束の御言葉です。助け主聖霊様です。これが1ミナです。すべての人は1デナリを持っていると同時に1ミナを持ってます。またタラントは何ですか。タラントは地に隠すと書いてある。すなわち私たちの体は塵で作られたものですね。この塵の器の中に私たちは今聖霊を持ってます。イエス様を信じる人は誰でも聖霊を持ってます。外側がどんなにダメでもいいんです。あなたの内側に私たちは宝を持ってます。その宝は計り知れない力だ。皆さん、聖霊様は7つの目を持っています。知恵の霊、悟りの霊、真理の霊、才能の霊、死を知る知識、死を恐れる霊、聖なる霊。私たちの中にすでにそれがあるんです。神の知恵ですよ。だから皆さんは学歴がなくても OK です。ちょっと知能指数が低くても大丈夫です。試験がほとんどゼロだった人、おめでとうございます。もう自分に頼らないからいいでしょ。あっさり頼らないようにしましょう。あっさりもう劣等感を持って悩まないようにしましょう。もうあなたがアホだということは神様がご存知ですから。皆さんも知ってください。ちょっと劣等感で悩んでる人はね、なまじか自分が賢いと思ってるから悩むんですよ。もう全然ダメ、私まるでダメと思う人はもはや悩まないんです。そういう人は神様にシャッと頼るんです。もう神様頼ります。もう私はダメですから、お願いします、お願いします。そうでしょ。アメン。私たちが清かったり賢かったらイエス・キリストが十字架にかかって死ぬ必要はないんです。神様からご覧になって、もう私たちはもう世の中で一番腐り果ててる、もう全部模様のものになった。もう愛があると言っても自己中心的だし、コロコロ変わるし、人間の愛ぐらいコロコロ変わりやすいものはありません。ですから神様ほど清く、神様ほど知恵深い人は人間にはないんです。だから私たちはイエス様を信じると神の知恵が入ります。7つの目ですよ。もうこの子の目じゃなくて7つの目。問題があるのが問題じゃなくて、知恵がないのが問題です。でも知恵があったら解決できます。だから皆さんの中には聖霊がいらっしゃるから、しかもその聖霊は7つの目を持ってるだけじゃなく16のカリスマの賜物ですよ。すごいですね。どう考えてもすごい。癒し、予言、もういっぱいいっぱいいっぱい賜物があります。しかもその聖霊様は9つの御霊の実、品性を持っておられます。愛、喜び、平和、寛容。寛容じゃないですか。皆さん寛容じゃないでしょ。平和ないですね。もう愛全然ない。大丈夫です。イエス様を信じる人は聖霊が持ってる。アメン。私たちはこの土の器の中に持ってるんです。皆さん持ってますか。から毎朝頭と体の関係でイエス様を崇めると同時に、あなたが1デナリもらってる、1ミナもらってる、1タラントもらってるということも告白しましょう。私毎朝ね、神様、私の中には知恵があります。7つの目があります。16のカリスマの賜物あります。神様、今日ももう手を置いて祈りますから、バンバン癒してください。私が語りますから、どんどん知恵をあふれさせてください。そのように祈るんです。聖霊様、今日も一緒に行きましょう。私が先に与えますから、あなたがチャッと与えてください。私が先に告白しますから、あなたがチャッと次につないでください。 地上でつないだら天でつなぎ、地上で解けば天で解くと神様が約束されました。皆さん、私たちはこの土の器の中に賜物のタラントがいっぱいあります。タラントは神様の栄光です。このタラントがいつ現れるんですか？あなたが問題に出会った時に、よし、この問題解決しようとして、その問題に挑んだ時に賜物が現れます。問題が来た時ですね、ああ、これはできません、おお神様、お助けお助けお助け、そうしたら来ないんですよ。そうじゃないんです。問題来たら、お問題来た、神様、私の中に賜物がありますから、私はこれを解決します。知恵を表してください。知恵を、力を表してください。この病気は絶対私は癒します。から今一部礼拝にこんなに曲がったこのおばあさんがいらっしゃってますよ。だからどう見てもね、どう見ても治りそうじゃない、本当もう下向いて歩いてる感じでしたけどね、祈り始めました。癒されます、イエスの名で癒され、イエスの名で癒され。最初は息子さんが連れていらっしゃったんですけど、この頃はおばあさんが終わったらすぐここに来て、はい、もう背中向けてすぐ背中向けて祈ってもらわないとお帰りにならないんです。でもね、今だんだん癒されて、今はねもう上向いて寝るようになりました。もう上向いて寝たことないんです、ずっと長いこと。今は上向いて寝るようになりました。私はいつもまっすぐに、なれ、なぜイエス・キリストの皆はもう植物を出てこないと言ったら出てきたんでしょ。もうあらゆる花が出てきたんですよ。あらゆる魚が出てきたんですよ。骨ちょっとまっすぐするぐらいイエス様には簡単です。簡単です。だから私たちは目の前に問題があるときにイエス・キリストの皆で対抗するんです。その時タラントが現れます。栄光が現れます。だから私たちは1ミリ持ってる、デナリ持ってる、タラントも持ってるんですから。ですから私たちはどんな状況であろうとイエス様の栄光を表すことができます。だから私たちがなぜそんなものを与えられているかといったら、一人でも多くの人を救うためです。一人でも、だから皆さんがね、誰かを救えないということなんかはありえません。皆さんが誰かを助けられないということはありえません。もう皆さんは助けることができます。いや、私はお金問題ない、今あるものをあげたらいいんです。皆さんがね、金持ちになってから貧しい人を助けようとしたら、絶対皆さんは金持ちになりません。なぜ？ケチだから。神様は今あるものを半分あげなさいって言ってるんです。腐ったまんじゅうが1個あったら、その腐ったものを半分あげてください。そこから始まりますよ。だから人を助けるのは今から始まるんです。今から始まるんです。アメンですか？
アメン。
柿の木も全部取るな、小鳥に残しておいてやりなさい。また田んぼや畑がなくて山辺の貧しい人がそれ取って食べられるように、もう果物も全部取ってはいけません。落ち葉も全部取ってはいけません。私は主である、主が言うんだ。すべての人を闇から救い出して天国へ連れていく、その主が言います。あなた方がもう柿の木があったら全部取るな、もう落ち葉が落ちたら全部拾うな、何か一個持ってたらそこをあげなさい。そこから神様の栄光が現れ始めます。皆さん、私たちは今日という日から神様の栄光を表していきます。そのようにして一でなり一タラントを用いて用いて用いていると、やがて主が来られた時にシャッと上がるわけですね。アメンですか？今日用いなかった人は落ちると書いてあるんです。からどういう人が落ちるのかご一緒に見てまいります。まず第一番、空中再臨がないという教会結構あります。びっくりしますけどね、どこにでもそう読めるのと思うけど、空中再臨というのは主が空中までお迎えに来られます。一般の人誰も見えません。 目覚めたクリスチャンだけそのラッパの音を聞くことができます。終わりのラッパが鳴るときクリスチャンはさっと天に上がります。終わりのラッパとはいつのラッパですか？黙示録に出てきます第1から第7のラッパまでのその第7のラッパが鳴った瞬間、私たちは天に引き上げられます。でも多くの人は何が起こったかわからないんです。だからとにかく空中まで主が迎えに来るとありますから、空中再臨、それを空中再臨と一般に呼んでいます。で、それは3年半の後にやがて天のエルサレムとなって私たちが地上に降りてくる、これを地上再臨と言ってます。でもそうですね、聖霊派はほとんどこの空中再臨と地上再臨を認めますが、日本キリスト教団系、そして福音系も一部はほとんど再臨を語りません。それは彼らにとってはわからないんですね。でも私たち今この終わりの時代に住んでいる私たちは花嫁ですから、空中再臨されるその花婿を待ち望んでいなければなりません。どうしても私たちは空中再臨を信じる必要があります。どうして空中再臨があるんですか？まず花婿と花嫁の関係があるし、もう一つはですね、裁かれる場所が2種類出てきます。一つは暗闇、もう一つは火の燃える永遠のゲヘナ、地獄ですね。私たちを裁く場所が聖書は2種類出てくるんです。で、主が迎えに来られた時は天に上がった人はそのままパラダイスに行きますが、上がらないで残された人はサタンの支配する罪の支配するこの世、これを闇、スコトスというんです。ギリシャ語でスコトスと言いますが、霊的な闇と同時に実際に目に見える暗闇も表します。だから落とされた人たちはこの闇に落とされるんです。この落とされた時は大変です。この時はもう反キリストが主導権を握っていますから、反キリストに属さない人はもうめちゃくちゃに殺されるんです。その時は666の数字をもらった人が反キリストの支配に入るんですが、それはどういうものかというとね、ちょうど今の IS のようですね、完全にこのサタンの支配に縛られますから、反キリスト以外を見たら憎くてたまらない、クリスチャン見たら憎くてたまらない、から探し出してでも殺す、そういう時代になっていくんです。からいや落とされてもちょっと私たち田舎に行って隠れて3年ほど頑張りましょうというわけにはいきません。今の IS ご覧になったら分かるように、ある日突然ですね、今15歳13歳そんな若者たちがある日突然ナイフ持って殺しにかかってくる。なぜですか？もう悪霊にやられてるから。殺しても殺しても彼らはいいことをしていると思うんです。そうですね、今 IS の人たちは自分たちは正義を行っていると思ってるんでしょ。私たちがどんなにテロはダメだ、正義じゃないとか、もう大統領、歴代の大統領全部言ってますけどね、 IS の人たち、そうですね、やっぱりテロやめます言った人一人もないんです。みんな彼らは自分が正しいと思ってるんです。そうですね、そしてこのクリスチャンたち、またテロに反抗する人たちはもう殺すまで諦めないんです。これがもっと厳しい時代が来るんです。これが空中再臨の時に落とされた人たちが入る闇の世界です。からそのところに落とされたらもうこれは大変です。大変、この時はもうおそらく大部分殉教ですね、殉教。だから信仰が大してないから落とされているのに、急にガバーッと私は信仰が強くなるかなと、とても皆さんのことを心配しております。皆さん上がりましょうね、上がりましょうね、ひしひしと迫っててくださいよ。まだ先はそんなことない、明後日ではありませんけれども、近くなったら絶対言ってあげますから大丈夫ですけど、今から目覚めていないといけません。その時になったら目覚めます。その時だともう目覚められないんですよ。今から私たちが目覚めて準備をしている必要があります。とにかく裁く場所が闇に落とすというところと永遠の地獄の火と2箇所ありますから、 どうしても空中再臨がなければ闇に落とされるというような闇の裁きというのは出てこないんです。ですから空中再臨は必ずあります。第2番目、じゃあ空中再臨の時の前兆、はい、マタイによる福音書24章、マタイの24章37節、はい、イチジクの木からマタイ24章32節、ページ何ページですか、40ページ、はい、新約聖書40ページです、口語訳聖書40ページ、はい、イチジクの木からこの例えを学びなさい。その枝が柔らかになり葉が出るようになると夏も近いことがわかる。そのようにすべてこれらのことを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。よく聞いておきなさい。これらのことがことごとく起こるまではこの時代は滅びることはない。天地は滅びるであろう。しかし私の言葉は滅びることはない。アーメン。はい、だいたい空中再臨がいつあるかと言いますと、イチジクの木から芽が出た時だと。イチジクの木に芽が出たら、あ、夏が近いと分かるように、このイチジクに象徴されているのはユダヤです。ユダヤ人たち、いつ芽が出たんですか？1948年に芽が出ました。すなわち2000年前イエス・キリスト十字架にかけてから全世界に散らばらされていったんですが、1900年経って世界中から集められました。そしてですね、1948年、いわゆる国連で独立国家として認められました。これがイチジクに芽が出たんです。から、あ、これいよいよ主が迎えに来られる時が近いということがわかるんです。だけどまだ違います。このダニエル書の9章を見ますと、イスラエルとエルサレムのに関しては70州が定められていると書いてありますね。ですから1948年イスラエルに芽は出たんですが、まだエルサレムはユダヤ人のじゃなくてアラブ人の支配でした。今もエルサレムの主権はイスラエルに戻ったんですが、このイスラエル、この黄金のドームですね、あそこはまだアラブ人のものなんです。だからまだイスラエルとエルサレム、この2つに関することはまだ眠ったままです。で、やがてこのエルサレムが、そこに第三神殿が建って、いよいよイスラエルの支配に入ると聞きます。その時から7年です。その時から7年が定められています。だから私たちはイスラエルに、いや、イチジクに芽が出たら世の終わりが近いことを悟れと言ったら、とにかく1948年が一つの起点ですね。それから今ずっと67年が経ってるんですが、やがてあの第三神殿が立って、それからもう近い、いよいよもっと近くなりました。そして3年半経ったら反キリストがその至聖所に立ち上がって、私が神だという、その時は近いです。その時は本当に主が来られる時になります。そこまではまだ明日主が来るとか明後日来るとかそういうことはありません。はい、読んでみましょう。マタイによる福音書24章、まずイチジクの木からこの芽が出たら入るというですね、それからもう一つ、24章38、その時はノアの洪水の時のようだ。すなわちノアは約100年間洪水、箱舟を作るのに時間かけました。その間彼はもう洪水が来るから箱舟に入りましょう、洪水が来るから箱舟に入りましょうとずっと伝道したんです。でも多くの人は、あ、そんなことないね、そんな洪水なんかないね、もうどうしてこんな山の上にこの船を作るんですかと言って、誰もノアを信じませんでした。でもノアは語り続けたんです。するとある日突然ズワーッと雨が降り始めました。その時に人々はですね、ああこれは本当だと分かったんですけど、でももう箱舟には誰一人入ることができませんでした。ただ私たちはですね、このノアの洪水の時のようだ。私たちはこれから もうすぐ空中まで主が迎えに来られますということをあっちこっちで語らなければなりません。おそらく信じないでしょう。みんなあざ笑うでしょう。でもいいんです。私たちは語る使命があります。私たちはそれを語り続けなければなりません。そして人々はですね、何するかというと、人々はまだ24章38節ですね、はい、すなわち洪水の出る前、ノアが箱舟に入る日まで人々は杭のみ、目取り、嫁ぎなどしていた。そして洪水が襲ってきて一切のものをさらっていくまで彼らは気がつかなかった。人の子の現れるのもそのようである。はい、人々は杭のみ、目取り、嫁ぎしていた。もう全く平和に、特に日本はですね、この島国ですから本当に平和ですね。海が日本を守ってますので、あのヨーロッパのように国境がまあもう敷いてはないけれど もうすぐ隣がフランスとかイタリアとかそういうことないわけですから、日本は非常に一民族で守られています。だから眠りやすい。あ、そんなことない、日本は大丈夫、日本は大丈夫と言うんですけど、目取ったり嫁いだり、もうそれが人生で一番重要なことのように思ってるんですけど、人生で一番重要なのは主が迎えに来られる準備をすることです。人々は目取り嫁ぎのみしてたけども、ある日突然主は来られました。そしてですね、この24章の43節、はい、このことをわきまえているがよい。家の主人は盗賊がいつ頃来るか分かっているなら目を覚ましていて自分の家に押し入ることを許さないであろう。だからあなた方も用意をしていなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。アメン。盗人のようにこっそりやってきて、シャッと行くから分からない。だから空中再臨の時は東から西に稲妻が走るように瞬間です。1秒ババッ、これでもう終わりです。その時に目覚めたクリスチャンは天に上がります。から多く、まあ、世界中で何十億というクリスチャンが急にいなくなりますから、人々は何が起こったかわからない。へえ、あ、急に、あ、一緒にいたのに急にいなくなった。へえ、食べてたのにいなくなった、まあ、飛行機乗ってたのに、あ、急にいなくなった。もうみんな何が起こったかわからないんです。ちょうど盗み人が来たようだ。何がどうなったの。もうみんな、いや、神隠しだろうとか宇宙人がやってきたとかいろいろ言うかもしれないんですけど、だから私たちが言っておく必要があるんです。このようになった時は私たちは天国に行ってます。もう探さないでください。そのために自衛隊出す必要もない。宇宙人が来て私たちを連れ去るのではありません。クリスチャンたちが、しかも目覚めたクリスチャンたち、本当に真実に生きてたクリスチャンたちがたくさん世界中でいなくなりますから、そのことは1週間2週間すればやがて公になっていくでしょう。そして人々はそれを知るんです。で、ああ、やっぱり妻が言ってたことは、あ、お姉さんが言ってたことは、あの牧師先生が言ってたことは本当だったと人々が悟るようになります。そして、あ、本当に神様いるんだと、その時に信じて救われる人もあるし、その時にまだもっと対抗してもっと反キリストに支配に入っていく人、この2つに分かれていくんです。だからこの世の終わりの時、空中再臨の時には、イチジクのに芽が出たように、ちょうどイスラエルにが独立をし、さらに、反キリストがこの第三神殿を建て平和条約を結んでちょうど3年半、その時にこの反キリストが私は神だと立つようになります。その時が主の来られる時です。はい、マタイによる福音書24章27節、はい、ちょうど稲妻が東から西にひらめき渡るように、人の子も現れるであろう。死体のあるところにはハゲタロカが集まるものである、はい、稲妻が東から西にバババ、もう一瞬でしょ。稲妻って1秒ぐらいですよね。3秒も輝いてる稲妻ってないでしょ。 1秒ぐらいは瞬間的に私たちは変えられます。ちょっとワクワクしますね。残ったらどうしようと、もう皆さん残らないように頑張りましょう。アメン。もう私はそのことを思ったらもう胸がドキドキドキドキしてね、神様、人絶対誰も残さないようにしなければならない、上がってみて、あの人もあの人もあの人も来てないということがあってはなりません。もうこれからはね、皆さんこの空中再臨に向かってあなたの信仰生活を立て上げていきます。そして、この瞬稲妻が来るように現れる死体のあるところにはハゲタカが集まるものである。これ何の意味でしょうか。これは旧約聖書に出てくる言葉ですけど、もう皆さんご存知のように死体があると砂漠で必ずハゲタカが集まってくるんでしょう。ハゲタカが飛んできたら、ああどっかに死体があると思ってもいいくらいですね。そのようにこの空中再臨の時に私たちみんな天に上げられます。そうするとこの地上は反キリストを中心として全く悪の闇の世界に入りますから、そこに落とされた人たちはもう反キリストの餌食になっていくわけですね。反キリストはまるでハゲタカのようにこの中途半端なクリスチャン、さらに世界中から帰ってきたイスラエルの民、これを襲うんです。これを襲うんです。これが黙示録に出てくるあの12の星があって太陽を着ている女の話が出てきますね。ペトラにかくまわれていく女の話が出てきますけど、これはユダヤ人たちのことです。ですからこの反キリストはハゲタカのように彼らに襲ってもうめちゃくちゃに殺し始めるんですね。そのことは旧約聖書でイスラエルの民が神様に反抗してこの偶像を拝み始めた時に、神様は周りの国々を敵対させました。立てて、そしてイスラエルを攻めて、ちょうどハゲタカがこの死体に群がるようにイスラエルの民をもうカンナの中に陥れていったんです。そして彼らがそこで悔い改めてまた信仰を元に戻す。そのために神様は他の国々をハゲタカのように用いました。ちょうどそのことが空中再臨の後起こりますよと、そのように聖書は予言しているわけです。もう一つ見ましょう。イザヤ書、空中再臨のことが書いてあります。はい、57章一節。イザヤ書57章一節。はい、ただしみんな開きました。イザヤ書、旧約聖書57章何ページでしょうか。1026ページ旧約聖書1026ページ。はい、三四、正しい者が滅びても心に留める人はなく、神を敬う人々が取り去られても悟る者はない。正しい者は災いの前に取り去られて平安に入るからである。すべて正直に歩む者はその床に休むことができる。アーメン。ここに素晴らしい御言葉ありますね。正しい者が滅びても心に留めるものはなく、神を敬う人々は取り去られても悟る人はない。これ空中再臨のことですね。正しいものは災いの前に取り去られる。からおそらくこの666で私たちはおそらくもらうところにはいかないと思います。第7のラッパが鳴ったら私たちはその災いに入る前におそらく天に上げられるでしょう。よかったですね。ああ本当これでも助かったと私は思います。とにかくわざそのハゲタカがこの多くの人たちをも食い尽くす反キリストが大虐殺をする、それには私たちは合いません。その前に天に上がります。これが空中再臨の時に実際に起こることです。はい、第2番目、次、空中再臨の時じゃ落とされる人はどうするんですか。はい、マタイの8章6節。まずこの国の子ら、神様を信じないで神の国に属さないでこの世とこの欲にまみれて生きている人たちはかっちり闇に残されます。はい、第マタイ8章11節からいきましょう。何ページですか。
11
11ページ、はい、11ページ新約聖書34。なお、あなた方に言うは、多くの人が東から西から来て、天国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着くが、この国の子らは外の闇に追い出され、そこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。アメン。だから皆さん、私たち地でなりをしっかり握っていなければなりません。イエス・キリストを信じた瞬間から私たちはもう神の国の民になります。ですからこの世的じゃなくて、この世は私に対して死にました、私もこの世に対して死にましたと、もう世の欲から解放されて生きてまいりましょう。イエス様を信じてもなおなおこの世の富ばっかりくださいくださいくださいと求めていたら、それは皆さん天国に入らないんですよ。アメンですか。どんなに口先でイエス・キリストを信じても、あなたの中身が新しくなっていないと私たちは天国には入りません。キリストの高さになることが一番重要なんですね。この世の国から解放されましょう。2番目、はい、マタイ22章11節、婚礼の衣装をつけてない人は落とされます。マタイ22章11節、はい、王は客を迎えようとして入ってきたが、そこに礼服をつけていない人を見て彼に言った。友よ、どうしてあなたは礼服をつけないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はそばの者たちに言った。この者の手足を縛って外の暗闇に放り出せ、そこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。招かれる者は多いが選ばれる者は少ない。はい、この旧約時代の人たちはイエス・キリストが来られてもイエス様はなかなか信じませんでした。それで神様はですね、もう出て行って、通りに出て行って、誰でもいいから、もうとにかく無理やりでもいいから連れてきなさい、からもう出て行ってイエス・キリストを信じる人はもう誰でも信じるように、無理やりでも教会に連れてきました。今私たちはこの婚姻に預かっている状況ですよ。アメンですか。私たちはとにかく東から西から南から北から、とにかくイエス様を信じてこのところに集められました。これは婚姻です。婚姻と婚姻が違うということは前学びましたね。婚姻はキリストと実際夫と妻の関係に入ることですが、婚姻というのはこの婚姻に入る前に招かれたこの状態を言うんです。この状態が婚姻です。で、私たちはキリストの花嫁になるためにイエス様から招かれて今ここに来ました。ところが見たらちゃんと花嫁になる礼服を着てない。どうして礼服を着ないんですか。花嫁はシミも傷もシワもない、それ着てないとダメでしょ。で、黙ってたから、それは外の闇に追い出せ、すなわち空中再臨の時にはこの地上に落とされるということです。皆さん、私たちのこの教会生活はみんなでシミも傷もシワもなくなるように本当に清め合っていきましょう。キリストの徳の高さに進んでいくようにしましょう。ますます世の世の奥から解放されますように。もう地位や名誉やそういうものがちょっとでも威張る心がありませんように、ちょっとでも嘘つくことがありませんように、もう本当にここに来たらもう信頼 100%、 もう愛 100%、 もう楽しくてたまらない、もう本当にあの人に頼んだらもう絶対もう真実で必ず助けてくれる、そういう信頼関係が私たちの中になければなりません。教会でまして争ったり分裂したり悪口言ったりということはもう絶対にないように努力してまいりましょう。私たちは花嫁です。礼服を身につけていきます。せっかく招かれていたのに、招かれたのに選ばれるものは少ないとおっしゃいました。私たちのことですよ。ですから花嫁になるために努力してまいりましょう。次、落とされる人はどんな人ですか。不忠実で愚かな指紋、はい、また24章44節、また24章44節、 はい、だからあなた方も用意していなさい。思いがけない時に人の子が来るからである。主人がその家のしもべたちの上に立てて、時に応じて食物を備えさせる忠実な資料深いしもべは一体誰であろう。主人が帰ってきた時そのように勤めているのを見られるしもべは幸いである。よく言っておくが、主人は彼を立てて自分の全財産を管理させるであろう。もしそれが悪いしもべであって、自分の主人は帰りが遅いと心の中で思い、そのしもべ仲間を叩き始め、また酒飲み仲間と一緒に食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は思いがけない日、気がつかない時に帰ってきて彼を厳罰に処し、偽善者たちと同じ目に遭わせるであろう。彼はそこで泣きさせるんだり鏡をしたりするであろう。アーメン。忠実な視力深いしもべ、この主人がその家のしもべたちの上に立てて、時に応じて食物を備えさせる忠実な視力深いしもべって誰のことですか？まずイエス様を信じたら私たちみんな主のしもべになります。このしもべたちをさらに養う働きで、これには教会は長老と執事と聖徒と、この3つに分類されています。長老の中に2種類あります。メッセージを取り次ぐ長老、これ牧会者ですね。メッセージを取り次ぐ人たちも長老、リーダーという意味です。そして教会運営に携わる長老、伊丹長老様、渡辺新様たち、この人たちの長老ですね。それからもう一つ、これがリーダーたち、そして執事たち、この執事たちはさらに生徒、新しく来た人たち、まだ信仰がはっきりしない人たち、その人たちにセルリーダーとなったり部長となったり、いろいろ彼らを導いていきます。まあ、教会で神様から任命、皆さんが、私は確かに任命するんですけど、どうぞ皆さん神様から任命されたんだと自分の仕事を尊く考えてください。アメンですか？尊く考えてください。そして神様第一にしてください。教会の仕事やから、もう礼は世の仕事は必死になってする、世では絶対遅刻しないけど教会では平気で遅刻してくる、それはおかしい。神様です。天地万物を創造された神様です。教会でも遅刻してはなりません。私も朝、誠実もいつも朝2時ぐらいここ来てますよ。まだ来て全部準備するんです。私は誰か人と待ち合わせた時はね、10分前ぐらい行きます。未信者たちは10分前行ったら十分ですよ。でも教会の仕事をする時は早く来ます。なぜ祈らないといけない、準備が大変です。おそらくピアニストもそうです。教会は霊的な働きをするところです。あたふたでやってきて適当にしたら、それは神様の栄光になりません。皆さんが神様の仕事を第一に忠実にしてみてください。必ず神様はあなたを祝福されます。必ず神様あなたの仕事をされます。あなたが安息日を尊んで主の宮に来たら、土曜日に日曜日分の祝福をあげると約束してあるんです。だから日曜日もあたふたと働く必要はないんです。私たちはまず神様第一にしてみなさい。旧約聖書を見たら、安息日を汚した、その人たちは皆裁かれていくんです。これは神様が尊いと決めた日だからです。どうぞですね、皆さん、私たちはもうこの世で成功するとかそういうことあんまり考えないでください。私たちは花嫁となって主が来られた時に天国に上がるかどうか、これが最も重要な目標です。そのために私たちは神の前にも人の前にも真実で忠実であり続けます。私はね、もうできるもん、皆さん人に教会に来るときに一番いいもの着てきてほしい。教会に来るときジーパン着てめちゃくちゃで、他のなんか参観日のときはパリッとして それもちろんそれもいいですよ。なんとかちゃんのお母さんは綺麗と言われたくてパリッとした。そういうのやめてね、皆さん。私は神さん。私がここで皆さんジーパン着て T シャツ着てハレルヤとか嬉しいんですか？やっぱり気分良くないんじゃないですか？第一に尊んでくれてるとは思いにくいんじゃないですか？私たち食べるもの、一番初ものを神様に捧げなさい。一番良いものをお互いに分かち合いなさい。教会の兄弟姉妹と一番良いものを分かち合いなさい。神様のことです。神様の子ですから。それくらい私たちは尊び合って、それくらい心を込めたら、もう絶対教会生活素晴らしく楽しくなると信じます。もう教会来るのが楽しくてたまらないし、お互い嬉しくてたまらないし、みんなが心を込めて奉仕をしてたら賛美を聞いても嬉しいし、もう何にしてもいいでしょ。そうじゃないですか。この床もきれいきれいピカピカで鏡に顔が映る、顔が映るんですよ。どんだけ皆さんこれ磨いてくれているでしょうか。あの台所もピカピカピカピカ磨いてくれる人があるし、外の庭をきれいにしてくれる人もあるし、とにかくそういう心を込めた奉仕を通して教会生活が楽しくなります。アメン。だからイエス様は不忠実なしもべは落とされる。あなたがどれくらい神様に忠実かは神様がご存知です。どうぞ人を見ても見なくても神様の前に忠実でありましょう。不忠実なしもべは落とされます。そして次、白の浅い乙女、これ前やりました。私たちはみんな花嫁ですから、花嫁は油と灯火を持っていなければなりません。いつも皆さんが花婿という意識をしっかり持って、花婿に見られてもいいように、シミも傷もシワがないようなきれいなドレス、花婿が着ている朝の衣は生徒たちの良い行いである。生徒たちが御言葉を行うことです。どうぞ皆さん御言葉を行いましょう。もう御言葉を第一にしてください。人間的な道徳ではなくて聖書の言葉を行うことがとても重要です。白の浅い、もう灯火もぽやんぽやんしてるし、おまけに油、聖霊様ですね、聖霊様との交わりがしっかりできてない教会、それは落とされます。注意しなければならないのは、白深い乙女と白の浅い乙女は同じところで寝てました。どういうことですか。別の教会ではなかったということですよ。白の浅い教会はあっち、ここは白の深い教会という意味じゃないんです。この花嫁の教会の中に白深い花嫁と白深くない愚かな花嫁がいたということでしょ。どちらも花嫁だと知ってましたけど、白深い方は上がりますけど、白浅い方は落ちると書いてあるんです。から皆さん落ちる分野に入らないようにしましょう。シエスキリスト教から全部上がります。全部上がります。はい、次、5。次、タラント。タラント隠したと、マタイの25章。先ほど言いましたね。はい、マタイ25章。25節から、はい、24節から、はい、1タラントを渡された者も進み出ていった。ご主人様、私はあなたがまかないところから借り、散らさないところから集める酷な人であることを承知していました。そこで恐ろしさのあまり行って、あなたのタラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、ここにあなたのお金がございます。すると主人は彼に答えていった。悪い怠惰なしもべよ、あなたは私がまかないところから借り、散らさないところから集めることを知っているのか。それなら私の金を銀行に預けておくべきであった。そうしたら私は帰ってきて利子と一緒に私の金を返してもらえたであろう。さあそのタラントをこの者から取り上げて、10タラントを持っている者にやりなさい。おおよそ持っている人は与えられて、いよいよ豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。この役に立たないしもべを外の暗いところに追い出すがよい。 彼はそこで泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。アーメン。暗いところに追い出されました。タラント、先ほど言いました神様の聖霊の賜物、聖霊の本質、聖霊の力、聖霊の働き、これはすでに皆さんの中にあります。だから皆さんはこれを何タラント表すかは、あなたがどれくらい問題をどんどん解決していったかにかかっています。3つ解決した人は3タラント表し設けました。5つ、すいません、問題を解決した人は5タラント表しました。そうですね。全然問題が来た時にも縮込んでですね、私はできませんできませんと言って、私は別にタラントがありません、私は何ももらってません、あ、私のようなものは、私のようなものはと言って後すだりばっかりしているクリスチャンは、この人は闇に掘り出されます。皆さん今問題がある人手を挙げて、わー、感謝、もっとはっきりイエス様の見せない、神様問題あります。はい、問題は神様何としてあるんですか。解決するタラントをあなたの中に入れておいた、あなたの中に入れておいた、用いなさい、用いなさい、栄光を表しなさい。そしたらタラントを設けます。設けたことになります。もしあなたが退いてその問題解決しないで敗北したままだったら、あなたはタラントを隠したことになります。あら、問題がないわけないんです。神様は絶対問題を置いとくんです。もう一つ取ったらまだ次しゃっ、なんで分かりましたんというぐらいですね。一秒も休みないくらい神様は次から次じゃんじゃんじゃんじゃんと入れてくださいます。感謝しましょう。ああ大丈夫です、大丈夫です、できます、できます。もうそのようにですね、告白し続けてください。そして祈ってください。そして対抗してください。必ず神様はあなたに勝利をお与えになります。タラントを用いましょう。それから一皆、それ先ほど言いましたね、どうぞ皆さん福音を語ってください。十字架の贖いを語りましょう。信じても信じなくてもそんなこと気にしなくていいんです。語るんです、語るんです。やがて反キリストが出るということを語ってください。必ず人々は笑うから、そんなことと言うんですよ。だけどそのようになります。必ずあなたが言ったことが正しかったんだと彼らが思い知る時がある。その時彼らは信じるか、信じて救われる人もあるし救われない人もあるんです。この間ある84歳の方が天に行かれたんですけどね、私はその方によく言いました。その方はいつもね、私は大久保みどり先生は信じますが、キリストはまだちょっとっていつも言うんですね。だから、いや、いいんですよ、私を信じたら、私が言ってることは全部聖書の話ですから、私は聖書以外新聞から週刊誌から全然話してませんから。だからあなたが信じてらっしゃるのはイエス・キリストなんですよ。やがてそれが私じゃなくてイエス・キリストだと分かる時が来ますから、大丈夫です、今のところ信じておいてください。そう言いながらね、私たちこうずっと福音を語り続けました。そしてこの人は非常な病気を持っていらっしゃったので、私いつも言いました、死んだら必ず御使いが迎えに来ます、あるいは悪霊が来ます。でもともと悪霊と、この何ですか、関わってた人は悪霊に縛られてるから、悪霊があなたを連れて黄泉に行くでしょう。だけど御使いも来ますから、その時にイエス様と言ってください、助けてと言ってください。そしたらパッと切れて必ずあなたは天国に入りますから。だから死ぬ瞬間は体から抜けるんですから怖くありません。もう皆さん死を怖がらないでください。もうこの世で生きるか天国で生きるかどっちかなんです。天国で生きる方がいいでしょ、いいでしょ、その方が。からこの間ある人電話かけた、先生礼拝来ると約束してるの来なかった、なぜって言われた。ああ、先生眠れなくて起きてたらいいやん、だからいいって言った。いや、寝なかった、寝なくていいじゃない、寝なくて死んだら天国じゃないって。いや、そういうわけで、そういうわけで言いないんだ。 もう私たちは何のために生きてるか、天国に行くために生きてるんですから、その皆さん国家ですよ、国家なんですよ。皆さん天国でどこと思ってるんですか。一大国家なんです。神様が大統領で、御使いたちが私たちのしもべで、そしてもう旧約からずっと世界中から救われてきた義人たちがそこに入って、まだキリストの体、それぞれの務めと賜物をもらって一つの国家を築いていくんです。それはこの目に見える世界よりもはるかに現実です。そこはもう悪魔や悪霊がいません。私たちがなぜこの世に生まれたんですか。そこに入れるためですよ。このためにイエス・キリストが十字架にかかられました。だから聖書は神の国と神様の正義を第一に求めなさい、もうこのようなことは求めなくてもいい、神の国を第一に求めなさいと、そう言ってるんでしょ。なのに多くのクリスチャンはこのようなことばっかりください、ください、くださいと言って天国を求めない。だから天国ってどんなとこと聞かれたら、あわあわあわわって、ってね、答えられないんです。そんな信仰生活を送ってはいけません。天国はって聞かれたらバババババッと言えないと。もう天国はええとこですよ素晴らしいとこですよ。私は天国見たからもう隠し持って、皆さんも天国見せてくださいって祈ってください。神様、天国、私皆さんのためにそう祈ってるんです。神様、生徒たちに天国と地獄両方見せてください。それでも二度と地獄行ったらあかんと思えるようにしてください。もう皆さんのために私熱心に祈ってあげてますから、皆さんも見たいと願ってください。天国を一回体験したらね、もうこの世なんかも、もう意味がないんです。これ意味がない。もう これ勝ったじゃ負けたじゃね、もう有名になったなじゃどうでもいいことです。寝ても寝なくてもいいことです。食べても食べない、あったら食べる、なかったら食べない、狙えなかったら起きてる、狙えなかったら聖書読んでみなさい、すぐ寝るからいつも言う、すぐ聖書読んでみなさい、すぐ寝るから、寝られない、素晴らしい、起きて祈り始めなさい、ごほんとしないうち寝るから妙に薬飲むからややこしい、頭がぐりぐりぐりぐりになってくるからね。もうそういうことしないで、もうとにかく聖書は神の国と神の義を第一に求めよと言ってるから、寝ることを第一に求めないで、あ、神の国を第一に求めなさい、そしたら寝ますって言ったら本当ですよ皆さん、本当ですよ。イエス・キリストが十字架にかかったのは天国ですよ。天国を与えるためなんです。神の国は二度と震われない永遠の国家です。そこに入り損ねたらもうおじゃんですよ。もう二度と地獄に落ちて天国に上がる道はないんですよ。ですから今生きてる時に熱心に心と思いと力を尽くして天国を求めてください。だから本当にですね、この神様は私たちそのように導いておられます。だからその人に私と言いました。だからいいですか、もう今信じられなくても死ぬ時は絶対天使来るからね、シューッと言うんですよ。これ皆さん絶対家族に言っとかないとダメよ、友達にもね。信じなくていいから、でも死ぬ時には必ずそうしなさい、必ず見つかり来るからシューッと言えと、そう言っといてください。からね、そのおじいさんの亡くなったね、会社の人がお電話くださって、ね、なんかね、と珍しくすごいもの見た、喜びの顔で死んでました。いやー、私絶対天使寝たと思う。だからね、瞬間にこれや、先生が言ってたのは私はこっちについていく、絶対そっち選ばれたと私は確信します。天国行ったら会えるでしょう。皆さん言うておいてください。家族に言ってください。若扱いされても、基地が扱いされても、一皆を用いてください。皆は御言葉、十字架、聖霊、福音です。福音をどうぞ 語り続けましょう。語らなければ、もしあなたが語らない上にその人たちが滅んだら、その責任をあなたに問うと聖書に書いてあるんですよ。私たちは一皆を正しく用いてまいりましょう。もう一つ、天国に入れない人はあります。狭い道、はい、ルカ13章33節。はい、ルカ13章、23節がすみません。はい、3、4。すると、ある人がイエスに、主よ、救われる人は少ないのですかと尋ねた。そこでイエスは人々に向かって言われた。狭い戸口から入るように努めなさい。事実、入ろうとしても入れない人が多いのだから。家の主人が立って、戸を閉じてしまってから、あなた方が外に立ち、戸を叩き始めて、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言っても、主人はそれに答えて、あなた方がどこから来た人なのか、私は知らないと言うであろう。その時私たちは、あなたとご一緒に飲み食いしました。またあなたは、私たちの大通りで教えてくださいましたと言い出しても、あなた方がどこから来た人なのか、私は知らない。悪事を働く者どもよ、みんな行ってしまえと言うであろう。あなた方はアブラハム、イサク、ヤコブやすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に投げ出されることになれば、そこで泣き叫んだりはがみをしたりするであろう。それから人々が東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着くであろう。アーメン。皆さん、狭い戸口から入りなさい。絶対狭い戸口を通らなければならない戸口があります。そこを通らない限りは得られないものがあるんです。で、この狭い戸口というのは天国の門ではありません。イエス・キリストは天国の門です。イエス様は、イエス様を信じたら誰でもシャッと天国に入れます。神との許しを受けることができます。天国の門ではないんです。門は聖書を見たらたくさんあります。天国の門は1個ですね。そして首都エルサレムの門は12あります。その12の門は、これは12部族の名前が書いてあるんですね。だから私たちが聖都エルサレムに行くと、そこの聖都エルサレムは12の門から出入りするようになるんです。天国はイエス・キリストの門で入ります。で、狭い門ってどこ？はい、マタイの6印象7章。これは狭い戸口です。はい、狭い門から入れ。7章13節、マタイ7章13節。はい、狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていく者が多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ない。はい、命に至るもんです。すなわち永遠の命を獲得するためのもんです。この門は狭いんです。この狭いというギリシャ語は、これはスリボーというギリシャ語ですが、もう苦悩という意味なんです。もう永遠の命を受けるためには苦悩する。そして細いというのは困難いっぱいという意味です。私たちが永遠の命を獲得するためには、苦しんで苦しんで、たくさんの困難を乗り越えていくという意味です。これが命に至るものは狭いという意味です。ですから私たちイエス様を信じたんですけど、永遠の命を獲得していくのが私たちの信仰生活です。永遠の命とは何ですか？イエス・キリストのような神聖ですね。イエス様のようにどんな敵をも愛する、絶対に真実、絶対に寛容、もうどんな何が起こっても愛すると言ったら永遠に愛し続ける、そういう愛は人間にはないでしょ。これを永遠の命というんです。クリスチャンはこれを受けていくんです。これは永遠の命を獲得するという。このためには私たちは肉を十字架につけなければなりません。 古い人を十字架につけなければなりません。わがままで貪欲であれくださいこれくださいこれください言ってるばっかりではそれは永遠の命を獲得はできてないんですね。狭い戸口は通ってません。誰でも私についていきたいと思うならば日々父を捨て母を捨て母を捨て自分を捨てて自分の十字架を背負うて私に従いなさい。そうですね、十字架にかける苦しみがこれが狭い戸口です。あれは十字架に自分を肉を十字架にかけて古い自分を十字架にかけていろんな困難が来るんですけどそれでもイエス様を信じてそれでも信じますそれでも愛しますそれでも許します。そう言って初めて狭い戸口を通るんです。こうして天国に入ります。どうぞ皆さん狭い戸口を通らないものは落とされるんだということ、これをもう一回心に秘めましょう。量産落とされるねいや落とされまくってるわとそう思いませんか。本当皆さん花嫁ですからね、きれいにしましょう。花嫁の意識をしっかり持って落とされないように、主が来られた時に絶対上がることができるように日々互いに助け合って励まし合って参りましょう。イエスの名で祝福します。じゃあしばらく祈りましょう。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。